おはようございます。
おはようございます。
昭和を代表とする日本のコメディアン、萩本欽一さんという方をご存知でしょうか。昭和のコメディ王と呼ばれ、お笑いの一時代を築き上げた人物ですが、駆け出しの頃は何をやらせても全くダメな芸人だったそうです。若き日の萩本欽一さんは浅草の喜劇役者大宮利光のもとに弟子入りを願うのですが、断られ東洋劇場に入団します。そこで師匠や多くの先輩芸人からの指導を受けて芸を上達させていくことになるのですが、萩本さんはもともと極度の上がり症で、本番になると覚えたセリフをみんな忘れてしまっていたそうです。演技ができない、歌も音痴、踊りもできない、何をやらせてもダメで、入団して3ヶ月は劇団も様子を見ていたそうですが、全く見込みがないので、とうとう演出家が萩本さんを呼び出して、君はこの世界には向いていないと言ったそうです。彼はその言葉に落ち込みながらも納得して、劇団の団長のところに行き、辞めますと言ったそうです。しかし団長はすぐに演出家のところに行って、萩本さんを辞めさせないように必死に取りなしたそうです。団長はこのように言ったそうです。確かにあいつは才能がない。何をやらしてもとろい。しかしただ一つ、返事が気持ちいい。何か言ったら、はいというあの返事だけは何回聞いても気分が良い。あの返事のためだけの理由で良いから、置いてやってくれないかと、そう願ったそうなんです。そして団長は彼に言いました。大丈夫。演出の先生に言ってきた。ずっといていいよ。それを聞いた萩本さんは、大変感動したそうです。すると今度は、彼をクビにさせようとしていた演出家が、彼にこう言ったそうです。この世界で一番大事なのは、才能があるかないかとか、うまい下手ではない。一番大切なのは、トップの人に愛されることだ。一番上の人から引き上げてあげたいと思ってもらうことだ。萩本さんは何があっても一人前になって、その団長に恩返しをしようと誓うんですが、その後、彼の父親の家が火事になり、父を助けるために、劇団を辞めようと考えます。するとそれを聞いた団長は今度は彼のためにカンパを募り、まあ、当時で約60万円を萩本さんに渡したそうです。ここまでしてくれる団長に感極まって号泣し、コメディアンを続けていくということを決意したそうです。そして彼は泥沼の状態から駆け上がり、坂上二郎さんとのコント55号として成功し、後には、テレビでは視聴率 100% の男と呼ばれるほどにバラエティ界でも大成功を収めました。もともとは何をやっても全くのダメな芸人だった萩本欽一さんが、泥沼の状況から這い上がることができたのは、何とかして彼を引き上げたいという団長からの愛があったからです。ダメ芸人であった彼にとって、トップから受けた大きな愛が力となり、成功を収めることができたのです。なぜこのような話をしたかと言いますと、イエス・キリストも私たちを泥沼の状況の中から引き上げてくださるお方だということをお伝えしたかったからです。今日読んだ聖書箇所には、盲人の手引きによって穴に落ち込んでしまうという例え話が出てきました。私たちは皆、霊的には盲目です。肉の目は見えていますが、霊の目は見えていない状態で、穴に落ち込んで、そこから出られずにもがいているのです。しかしイエス・キリストがその穴から私たちを引き上げてくださったのです。目の見えるお方が穴から私たちを引き上げてくださり、私たちを 命の道へと手を引いて導いてくださっているのです。これが私たちがイエス・キリストからいただいている救いなのです。このように永遠の命への道をキリストと共に歩み出した私たちもまた良き手引きとして人々を導く使命が与えられています。先にキリストによって穴から導き出された私たちは良き導き手として召されているということを心に留めたいと思います。前置きが長くなりましたけど、今日は良き導き手となるという説教題で話をさせていただきたいと思います。はじめはこう聖書の言葉通りですね、タイトルを、良き手引きとなるというふうに考えたのですが、まあ、手引きという言い方をしますと、まあ、最近は悪いことにもですね教えているようなそういうイメージもありますので、良き導き手とさせていただきました。神様は私たちに良き導き手になるようにと召してくださっています。そして私たちがどのようにしたら良き導き手になれるのかを教えているのが今日の聖書箇所です。聖書が導き手というとき、導く先が二つあります。一つは、イエス様のもとに人々を導くこと。二つ目は、イエス様を目指して人々を成長へと導くこと。この二つです。一つ目のイエス様のもとに人々を導くというのは、伝道の働きということができます。私たちを穴から引き上げてくださるイエス様をまだ知らない方々に紹介すること。イエス様のもとに人々を連れて行き、その人がイエス・キリストを救い主として受け入れることができるように導くことです。二つ目の働きは、キリストを救い主として受け入れ、クリスチャンとして歩み出した人をリードして、その人が霊的に成長することができるように教え、導くことです。時々信仰を持って救いを受けたことで満足されてしまう方がおられます。洗礼式がキリスト教の卒業式のように考えている方がおられます。救いを得たということで満足し、それでもう自分は完成したかのように考え、信仰生活というものをまるっきり行えていない、そういう方もおられます。しかし、すべてのクリスチャンは、信仰を持った後も、信仰生活を通して、霊的成長を目指していかなければなりません。クリスチャンはイエス・キリストに似たものとなるということを目指して、日々成長していきます。そのための手助けをするのが、この二つ目の成長への導き手としての働きです。このように私たちは、人々をイエス様のもとにお連れする導き手、そして成長のために人々をリードする導き手という二つの働きを神から委ねられています。言い換えますと、キリストの弟子とすることと、キリストを目指して弟子を成長させることということもできます。マタイの福音書の最後の御言葉を皆さんでご一緒に開きたいと思います。マタイの福音書の28章マタイの福音書の28章19節20節の御言葉です。新改訳聖書の第3版では新約聖書の63ページとなります。ここにはこのように書かれています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。これは 復活されたイエス様が天に帰られるときに弟子たちに語られた、大宣教命令と言われるところです。28章の20節、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいと言われています。これは弟子たちを教えるということを意味しています。そして19節、あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けと言われています。このバプテスマを授けというところが人々をイエス様のもとに導き、救いに導くという働きです。この2つ、人々を成長へと導くことと人々を救いへと導くこと、この2つをイエス様は弟子としなさいという言葉で語っておられます。この大宣教命令の中で、あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいという言葉で私たちに語っています。弟子訓練という働きで世界的に有名なエドモンド・チャン先生という方がおられます。シンガポールの有名な牧師ですが、この先生は弟子は弟子を作るということをモットーに、この弟子訓練の働きをされています。弟子は弟子を作る。キリストの弟子となった者は今度は自分も弟子を作るという考え方です。ただしここで言う弟子というのは自分の弟子を作るのではなくて、キリストの弟子を作るということです。世の中の人々は初めは誰かに弟子入りをして学び、その後独立すると今度は自分の弟子を作るようになっていきますが、キリストの弟子は生涯イエス・キリストただお一人についていきます。そして自分の弟子を作っていくのではなく、キリストの弟子を作るのです。自分は教師ではなく、あくまでもキリストの弟子の手本となっていきます。すでに信仰いただき、キリストの弟子とされた私たちはキリストの弟子を作る導き手となるのです。しかしこの導き手には絶えず自己吟味が必要であるとイエス様は警告されました。なぜなら、導く者がもし道を間違えたならば、導かれている者とも迷ってしまうからです。ルカの福音書に戻りますけど、6章39節、一体盲人に盲人の手引きができるでしょうか？二人とも穴に落ち込まないでしょうか？41節、あなたは兄弟の目に塵が見えながら、どうして自分の目にある針には気がつかないのですかと、イエス様は弟子たちに語られました。誰かを導くとき、誰かの導き手となるとき、もしその人が盲目ならば、導き手の目が見えていなければ、正しいところに人々を導くところか、穴に落ち込んでしまう。イエス様のもとに導くどころか、サタンのもとに導いてしまう。救いに導くどころか、滅びの穴に二人とも落ち込んでしまうと、イエス様は言われたのです。ですから、良き導き手となるには、常に自分を吟味する必要があると、イエス様は言われたのです。他人の目の塵を取る前に、まず自分の中にある大きな針に気づきなさいと、イエス様は言われました。私たちは自分を棚に上げて、他人のことはよく目につきます。他人の欠点や失敗はよく気がつきます。しかし、自分のことをよく鏡で見てみなさい。自己吟味しなさいとイエス様は言われるのです。聖書の逆さ読みという言葉をご存知でしょうか？そうですね。聖書を普通こう開くときに、まあ、御言葉を自分の方に向けてこう読みますけど、この聖書をですね、相手の方に向けて、ほら、ここにこう書いてあるでしょ、人に指摘することを聖書の逆さ読みって、私たちはこういう風な聖書の読み方をよくしてしまいます。この聖書の言葉は まるであの人のことを言ってるようだ。聖書のこの御言葉の教訓とか適用っていうのを自分ではなくいつも相手に向けて適用させようとする。それを聖書の逆さ読みと言います。いつもこの教えを相手の方に向けておくという読み方です。私たちは相手の間違いは教えてあげたい。相手を矯正してあげたいというそういう思いがあります。特に私たちはクリスチャンですから、聖書という正しい基準を持っています。それに照らし合わせて、正しいこと、清いことにとても敏感です。相手の間違いを正してあげることが、霊的で正しいことだと思うことがあります。しかし相手を変えるために、祈り、その相手を変えるばかりの祈りを捧げてばかりいないで、自分を変えるための祈りを私たちは神様に祈っていかなければなりません。私たちは正しい真の導き手となるためには、まず自分の信仰を吟味し、自分の信仰を再点検する必要があります。もしも自分の物差しが曲がっていたならば、まっすぐな線を人々に教えてあげることはできないのです。そのためにはまず自分が霊的盲目であるということを認めることです。導き手となる私たちは完璧な人間ではありません。たとえクリスチャンであっても一人の罪人には変わりありません。間違いもあります。ですからまず自分が盲目であるということを認めて、自分の目の中には大きな針があるということに気づくことです。霊的盲目なものには目の見える導き手が必要です。目が見える方によって正しい方向に手引きしていただかなければなりません。その人に従ってその人に導かれてまず正しい道を自分自身が歩まなければなりません。自分自身正しい道を歩もうとしてないものに正しい道を相手に教えることはできません。すなわちまず私たちがイエス様に従う弟子とならなければなりません。私についてきなさいと言われたイエス様に従って、ついてきなさいと言われるイエス様に手を引いていただいて、導いていただかなければなりません。私たちが誰かの手を引く前に、私たちが弟子を作る前に、まず自分自身が弟子となる。これも、弟子訓練をするときのこのエドモンド・チャン先生のモットーであります。弟子を作る前にまず自分がキリストに従う弟子となるということです。私たちがまずはっきりと見える方によって自分の目の中から針を取り除いていただかなければなりません。そのようにして私たちも良き弟子となることができるのです。何よりもまず私たちが先にイエス様の弟子となって良き見本となるのです。私たちがキリストに従う姿を通して正しい手本を見せるのです。私たちはどのように歩んだらいいか分かりません。その歩み方の手本というのはイエス・キリストが私たちに示してくださいました。その手本に従ってまず私たちが歩んでいきます。私たちがキリストに従っていく姿を通して、私たちが見本となっていくのです。先週は西日本では、今年最大の寒波と呼ばれていましたが、雪国で雪が降った朝というのは、一面真っ白な雪に覆われていて、道が見えなくなってしまい、どこをどう歩いたらいいかわからなくなってしまいます。もう昨日までできていた道は雪で全部埋められていて、どこをどう歩いたらいいかわからなくなる。除雪機などがあればすぐに歩けるんですが、まだ誰も歩いていない、誰も通っていない一面雪景色。そこをどう歩いたらいいか。そういう時は、朝一番に親切に足を踏み出した人が道を作っていきます。 その人の歩いた道がそのまま道となっていきます。で、次の人はその足跡に続いて歩いていけばいいのです。同じ道を通って同じところを歩いていくことによって、そこの雪がどんどんどんどん踏み固められていって、一本の道ができていきます。続いて歩いていく人はその足跡をたどっていきさえすれば、安全に雪道の中を進んでいくことができるんです。しかし、その足跡に従わず別のところを歩こうとすると、雪の中に足がはまってしまい、身動きが取れなくなってしまうんです。時には穴に落ち込むことだってあります。同じ道を歩きさえすれば、楽に安全に目的地に進んでいくことができるのです。私たちの人生の行き着く先、天国への道のりも同じです。まずイエス様が一番最初に天国への道を歩んで示してくださいました。天国へ続く唯一の一本の道をイエス様が作ってくださったのです。私たちはそこに従って歩んでいくのです。私たち自身がその道を進み、また人々にこの道を指し示していくのです。人々が迷わないように、別の道にそれないように、正しく手を引いて歩んでいくのです。イエス様を見上げ、イエス様に連なっている限り安心です。私たちは、キリストの御後に従って、天国への道のりを歩んでまいりたいと思います。そして同時に私たちには、目指すべき目標があります。それは私たちの師であるイエス様そのものです。ルカの6章40節には、弟子は師以上には出られません。しかし十分訓練を受けた者は皆自分の師ぐらいにはなるのです。と言われています。私たちはキリストの弟子としてイエス様という最高の師を持ち、そしてイエス様のような信仰者になるという最高の信仰目標があります。私たちの成長目標は、この師であるイエス様です。そのために私たちは、十分な訓練を必要としています。では、この聖書の言う、十分訓練を受けたものとは、どういうもののことなのでしょうか。ギリシャ語では、直す、修繕する、整える、整備する、完全にする、欠点のないものとする、本来の姿にするという、そういう意味合いのある言葉です。またこの言葉は、漁師が破れた網を繕うというところでも使われている言葉です。網が破れていては魚を取ることができません。ですからイエス様によって、私たちは繕われる必要があるのです。私たちがどんなに伝道しようとしても、人々をイエス様のもとに導こうとしていても、網が破けているのならば、人々を導くことはできません。ですからまず、師であるイエス様の適切な手引きをいただいて、破れを繕っていただくことによって、人々を導くことができる、そのような網を張ることができるのです。私たちは、欠けだらけの土の器ですが、イエス様がその欠けを補ってくださるということに感謝です。そして、もう一箇所、同じ言葉が使われている聖書箇所があります。それは第一ペテロの5章10節の御言葉です。あらゆる恵みに満ちた神、すなわち、あなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますと、第一ペテロ5章10節にあります。ここにある完全にしというところで、同じこの十分な訓練、あるいは網の修繕と同じ言葉が使われています。神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。イエス・キリストによって永遠の救いに招かれた私たちは、さらに信仰者として 完全なものとなるために、すなわちイエス・キリストに似たものとならせていただくために、苦しみを受けることもあると言われています。しかし、この苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとされるということもまた約束されています。それはまるでこのルカの福音書6章の、後の箇所ですか、46節以降に出てくる岩の上に土台を据えた人のようであります。キリストを信じても私たちには苦しみに遭うということがあります。それは私たちをさらに固く立たせ、強くするための訓練だというのです。そして私たちが苦しみを受けるのは倒れさせるためではありません。なぜならすでにイエス・キリストという土台が私たちのうちにあるので、その人は倒れることはないからです。苦しみの後で固く立たせ、強くし、不動のものとされるとありますが、すでにイエス様を人生の土台にしている私たちは、人生の苦しみの時にも倒されることはないということを覚えたいと思います。そのようにして私たちは訓練を受け、さらにキリストに似たものとならせていただくことができるのです。今日は、良き導き手となるということについて聖書を見てまいりました。キリストによって穴から引き上げていただき、キリストの弟子としていただいた私たち一人一人が、今朝もう一度自分の信仰を再点検し、主からその信仰の破れ口を繕っていただき、訓練していただくこと、一人一人が主に似たものとして成長させられることを願うならば、私たちはキリストに従う良き手引き、キリストの良き弟子の群れとなることができます。そしてそのような一人一人がこの教会の体となり、各機関となるならば、健全に成長したキリストの体なる教会が立て上げられていくのです。今週1週間もキリストの弟子として良き導き手を目指した歩みをさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちにイエス・キリストを使わせてくださり、滅びの穴からまず私たちを引き上げてくださいましたことを感謝いたします。私たちもイエス様に連なる弟子として良き導き手を目指してまいります。そのために自分を吟味して歩みたいと願いますが、それでも欠けだらけの私たちを、どうぞあなたがその欠けを補ってくださり、私たちを整えてください。そのようにして私たち教会をキリストの良き香りを放つキリストの弟子の群れとしてくださいますようにお願いいたします。今週一週間のそれぞれの歩みもどうぞお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。